ちエージェンシーの説明会ウェビナーを始めていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。では初めにですね、まあ、今回のウェビナーでは毎月継続的な収入を手に入れて、こう家賃とかスマホ代とかあとタダにしていってほしいなっていうのがあるんですが、それはまあもちろんですね、こういつ脱サラしても平気という状況をこう生み出してしまうようなお話をしていきます。普段ですね、正直あんまりセミナーとかでも緊張しないんですけど、今回に関してはちゃんと伝えられるかなっていうところで正直ちょっと緊張してるんですよね。そのぐらいしっかり過不足なくというか十分に伝えていきたいなと思ってますので、これを受けてくださってる方もですね、しっかり理解しようと思って聞いていただければ嬉しいです。で、今回のウェビナーを受講し終える頃にはどうすれば安心して独立できるなとか、ご収入が例えば300、600、900、1200、1500万とかね、そういう風にどんどん右肩上がりに増やしていくことができるというですね、確信を持っていただくことになりますので、楽しみにしていてください。で、まあ、僕自身もこれかなりメンターとかにもですね、相談させてもらって、何回も何回も相談持ちかけてブラッシュアップしてって言ってですね、まあ、結果これが昔の自分だったら絶対に参加すると 100% 参加するというような声もいただいてますので、最後まで楽しみながら聞いていただければなと思います。で、この動画のですね、公開自体は5日間限定とさせていただきました。なので、まあ、本当にいつでも聞けるからいいやっていうことではなくて、5日間限定で公開という形になりますので、まあ、トイレ済ませてとか、まあ、他の電子機器の電源をオフにしてこうメモを取りながら真剣に聞いていただくようにお願いいたします。で、もしメモの準備してないとか、まあ、トイレ行きたいとかスマホ切ってないとかそういうことであれば、一旦動画止めていただいて、まあ、しっかりと受講できる状態っていうのを整えてください。よろしくお願いします。今回のウェビナーでは以下の4つについてお話ししていきます。1つがなぜビジネスでは9割の人が結果を出せずに終わるのかということ。で、2つ目が成功の壁を取り払う具体的な方法で、1番の結果を出すということを邪魔している壁、その具体的な壁をですね、取り払う方法について。で、3つ目がサプリアフィリエイトという、まあ、あまり聞きなじみのない言葉だと思うんですけど、その手法についてお話ししていきます。で、4つ目が、まあ、最新アフィリエイトシステムについてということで、この4部構成でお話ししていきます。では1つ目、なぜビジネスでは9割の人が結果を出せずに終わるのかということなんですけども、まずですね、何をもって成功とするのかっていうところが、まあ、曖昧だと成功してるしてないってことが判断できないと思うので、まあ、その話をしていこうと思うんですが、まあ、本当にざっくりですけど、これが人によってはね、こんなの成功じゃないっていう人ももちろんいると思うんですが、まあ、このウェビナー聞いてくださってる方にはかなり稼がれてる方もいらっしゃるので、全員に当てはまるわけじゃないんですが、まあ、定義しないと進まないので、ここでは仮にインターネットビジネスにおける成功っていうのを、まあ、年商年収1000万円以上、まあ、ほとんどですね経費っていうのはかからないんで、まあ、年商と年収がねイコールに近くなるんじゃないかなと思うんですが、まあ、これが1000万以上であり、で、例えば法人化しているとかそういう状況を、まあ、成功している状況だというふうに定義したとしましょう。その前提でお話ししていこうと思うんですが、一般的にはですね、起業してからの生存確率っていうのが、まあ、1年後は 40%、 5年後 15%、 10年後 6%、 20年後 0.3%、 30年後 0.02% だというふうに言われているんですね。かなり厳しい数字ですよね。まあ、ただこれはあくまで法人の話で、まあ、最初から法人組織だったりとかそういう場合の話が、まあ、メインになっていると思うんですよ、前提として。で、インターネットビジネスの場合どうなのかって考えてみると、まあ、この業種っていうのは本当に死亡リスクが格段に低いってことが言えると思うので、潰れてない個人っていうのが極端に多いはずなんですよ。まあ、儲かってもなかったり潰れてもなかったりみたいな人っていうのは、まあ、かなり多いんじゃないかと思うんですね。だから実際は法人化するレベルまでいけるのが、まあ、メルマガ読者さんで言ったら、まあ、完全に僕の体感なんで計測した数字ではないんですけど、1000人に1人以下っていうような、まあ、感覚があるんですね。で、その 99% 以上の人っていうのは、まあ、儲かってもないし潰れてもないっていう人が大半なんじゃないかなと思うんですね。じゃあなぜ 99% もの人が十分な金額を稼げないのかっていうことなんですが、考えられる理由として、まずは、まあ、ノウハウが悪いっていうことで、もう一つが教えてる人が悪い、本人ができると思ってない、売ってる商品自体が悪い、起業家のマインドになってない、本気で実践してないとか、まあ、いろんな可能性、いろんな理由っていうのは考えられますよね。で、まあ、本人自体の問題、まあ、本人自体の問題を抱えててうまくいかないって人も、まあ、めちゃめちゃ多いんですけど、実際は。だけど、まあ、ここではその本人自体の問題っていうのは、まあ、さておいてですね、まあ、そもそもノウハウが悪いだったりとか、売っている商品が悪いとか、こういう状況っていうのはもうかなり致命的なんですよね。で、これだけは避けなくてはならないわけですよ。だから本人が問題なくてというか、もうバリバリやってやるぞっていう気持ちでガンガン行動して考えて頭も使ってやっているんだけども、うまくいかないですよね。このノウハウが悪いとか、売ってる商品がそもそも悪いっていうのは、売れないわけですから、うまくいかないわけで、ここが問題っていう状況だけは避けなくてはいけないわけです。で、ただこのノウハウの差っていうのは年々小さくなってる傾向にあるんですね。こう今は情報爆発時代というふうに言われていて、まあ、無料でも割と良質な情報に出会えるわけですよ。もうフリーミアムって言うんですけど、フリーミアム戦略、フリーとプレミアム合わせてフリーミアム戦略って言われてるんですけど、まあ、僕のメルマガとかでもそうなんですが、最初に無料でコンテンツとかバーンって出しちゃう戦略ですね、あれをフリーミアム戦略って言ったりするんですけど、まあ、そういうのが結構普通になってきてて、まあ、無料有料問わずですね、良質な情報には出会えるようになってきてるので、このノウハウの差っていうのは、まあ、年々小さくなってると思うんですよ。ただし商品自体が悪い場合、これでもう売れないんですけど、まあ、その判断をですね、正しくできる人というのはまだまだ少ないんですね。で、ここに関してはググったまま出てこないんですよ。どういうのが売れる商品なのか、どういう商品を扱っていけば稼ぐことができるのかっていうのはあんまり見つからないんですね。この情報に関しては出してる人が少ないんだと思うんですけど、で、多くの人は売る技術さえ手に入れれば何でも売ることができるようになるっていう勘違いをしてしまってます。まあ、これ過去の僕なんですけども、例えばね、そのパソナの法則を覚えたぞとか、そういったセールスライティングのスキルを身につければ何でも売れることができるようになるというふうに思ってしまうんですよね。そういう勘違いをしてしまうんですけど、そう、例えばショートさん、売る技術をいくら身につけたところで雑草とか小石を100万円で売ることってできますかね。
いや、雑草とか小石はさすがにパソナの法則とか使っても無理なんじゃないですか。
すがに厳しいですかね。
そうですね、物が悪いので、そもそもニーズがないというか、誰も欲しくないというか、
はいはい、よくコピーライティングの先生とかって、コピーライティングの技術を身につければこのボールペンも1万円で売ることができるんですよとかよく言ってませんかね。
言ってますね。
言ってますよね。そう、まあ、そういうふうに、ね、勘違いしたまま教えてる人とかも実際多くて、まあ、原理的に1万円で売ることって不可能ではないんですね。例えばショートさん、このボールペン1万円で買ったら僕のコンサル半年間つけますよって言ったら買います？
いやー、ボールペンはちょっと買わないかもしれないです。
あ、買わないですか。僕のコンサル半年間ついてるんですよ、ボールペン。
あ、半年間ついてるってことか。
はい。
あ、だったらそっちは買います、
ね。そっちは買いますね。
ついてたら。
うん。じゃあそういうふうに原理的には可能なんですけど、それってボールペン買ってるわけじゃないですよね。
そうですね。こう価値が違うというか。
そう、ちょっとずるいというか、まあアイドルの握手券付き CD みたいな感じですね。
そうです。本体は欲しくないみたいな感じ。
そうそうそう。CD は捨てちゃうみたいな。まあそういうことになってると思うんですね。ありがとうございます。そう。だから、まあ、いくらセールスライティングプロだからといって、何でも売れるわけじゃないっていうのは事実としてあると思う。そうだから、いくら凄腕の営業マンがいたとしても、まあ、雑草とか小石を売りながら生きていくことは困難なんですね。もう私はプロのセールスマンなんで雑草だけを売って生きていきますとか、そんな変態はなかなかいないですよね。なかなかいないというか、まあ、生きていくことは無理だと思うんですけど、まあ、困難なわけですよ、そういう道を選ぶというのは。じゃあ、まあ、そういった話の文脈で語るんですけど、まあ、保険の営業マンとかネットワークビジネスの人っていうのが、まあ、結構大変な思いをしてるんですよ。結構きついイメージないですかね、保険の営業マンで稼ぐとか。まあ、ネットワークの人とかもびっちりもう朝から晩までなんかアポを取ったりとかして、まあ、かなり大変な働き方してるなっていう風に感じるんですけど、まあ、だけどほとんど稼げてないわけですね。なんで彼らがそんな大変な思いをしてるのかってことなんですけど、お客さんがですね、そもそも必要ないと判断してるもの、最初欲しいと思ってないものっていうのを、まあ、かなり無理して売ってるから辛い思いをしてるわけです。で、僕ある保険会社のトップ営業マンと知り合いなんですけど、もう営業マンじゃないんですけど、最年少管理職みたいになった人なんで、まあ、元営業マンなんですけど、そういう人と知り合いなんですけど、彼らの話を聞いてるとですね、もう保険を売ってるんじゃなくて自分を売ってるんですね。とにかく客先の人にですね、何かお困りじゃないですかっていうふうにまず聞いて、その人たちの役にとにかく立つんですよ。で、それによって偏方性の法則というか、ここまでこの人をやってくれたから入らないと悪いなみたいな感じで獲得してるんですね。それがもう保険を売ってる感じじゃないんですよ。自分自身を売ってる。さっきのボールペンに僕のコンサルをつけたようにですね、保険自体を売ってるというよりは、本人のキャラクターとか本人の与えた価値の見返りとして保険を売ってるって状態になってるわけですね。で、まあ、僕らが生きていく上で本当に必要な保険っていうのは以下の3つしかないんですね。1つが火災保険で、もう1つが自動車保険、まあ、これは対人対物、自分の車を直す保険ではなくて、事故に遭った時に誰かに迷惑かけちゃった時の保険ですね。それとあと死亡保険、これは掛け捨てで十分、まあ、これ後で説明するんですけど、この3つしかないんですね。で、例えば貯蓄性のある保険とか勧めてくる営業マンとかいるんですけども、まあ、実際貯蓄性のある保険を選ぶ意味ってないんですよね。貯金でいいじゃんって話になるんですよ。で、まあ、貯金がもしできないって言うんだったら、まあ、例えば自動で毎月、例えば給料が入る口座から A っていう口座から B っていう口座に毎月勝手に振り込まれる設定とかにして、その B っていう口座を触らないようにするとかね、いう風にしておけば強制的に貯金とかできるわけなんですけど、まあ、貯金したいなら本当貯金でよくて、保険でね貯蓄する意味が見つからないと、でこれ有事の時にすぐ引き出せないってなるんであれば、それはむしろリスクなわけで、だから意味がないんですよね。で、あとは投資性を兼ねてる保険商品とかありますよね。で、これも投資でいいんですね。で、比較的安全な投資先というか固い投資先ってのもありますので、ローリスクローリターンみたいな、そういうのに入れた方が保険にやった時にも十分多く返ってくるんですよね。で、彼らは、まあ、僕たちからお金を預かって、その保険会社でそのお金を運用して、で、まあ、その差額というかちょっとだけこっちに返してるって状態なので、ローリスクローリターンのところに自分で入れた方がはるかにお金が残るんですね。だけど、まあ、投資兼ねてとか貯金兼ねてとか言って、本当は必要ないものを実際は買っているって状態があります。あと死ぬ時が一番お金持ちになるような保険商品を買う意味って何かあるのかっていうところなんですよね。例えば葬式代とかね、子供にお金を残したいって言うんだったら、まあ、本当に掛け捨ての安い死亡保険で十分なわけですよ。掛け捨てじゃないやつがいいとか言ってね、死ぬ時に一番お金が残る、生きてる時はキツキツみたいな状況を作る必要がないんですよね。葬式代が賄えたりとか、まあ、残された家族にまとまったキャッシュが残ったりとかすれば全然十分なわけです。子供がいないならむしろなくてもいいかなと思うぐらいですね。葬式代自分の貯金になれば十分かなと思いますね。で、国の医療保険みんな入ってますよね。国民皆保険といってみんな入ってるわけなんですけど、入ってるのに民間の高い医療保険に入る意味って何でしょうね。アメリカじゃないんだからって感じなんですけど、高額医療費制度とか、もしお金がかかるってなった場合なんとかなる制度っていうのがもう充実してるんですけど、他の保険に入る人多いですよね。例えばがん保険に入ってもがんにならないわけじゃないんですよ。なんかあったらとか言って入るんですけど、それに入ったら万が一の状況を逃れられるのかってなったらならないんですよね。がん保険に入ってもがんを予防できるわけではない、がんを解決できるわけでもない。で、実際はかかる医療費っていうのは制度で賄える状態が整っているので、あんまり入る意味がないっていう状況なんです。まあ、だから意味ないだろうってことなんですけど、その彼らがすごくいいスーツを着てると思うんですね。で、彼らがそういうスーツを着れてるっていうのは、まあ、保険として出勤するんですけど、実際に払い出すことがほとんどないからお金があるわけです。本当に必要で保険に入ったらみんなその保険をね使って保険料を引き出すっていうことがたくさんあるんであれば、お金ないですよね。保険会社お金なくなっちゃいますよ。せっかくもらったものを払い出さなきゃいけないんだから全然お金がないって状態になってしまうんです。だけどやっぱり儲かってるっていうことは、まあ、そもそも払い出してないってことになりますよね。もしくは運用して儲けてその差益を取ってるという状況なんですよ。まあ、だから、まあ、すごく高い100万超えのスーツとか着てる人とかいるんですけど、まあ、そういったものを身につけることができてるわけですね。で、そういったちょっとの勉強っていうことをしないために、こう車保険とかマイホームとかのために働いて保存してる人が多いっていうのが、まあ、日本人なのかなというふうに感じます。うん、結構、まあ、保険とか情弱ビジネスみたいな側面があると思うんですね。で、このように本来であれば不要なものっていうのを知識がない人に売りつけてる構造があるので難しいんですよ。誰でも売れるもんじゃないですね。保険の営業マンで大きく稼ぐっていうのは相当難しいんですよ。で、さっきも言った通り、もう本人自体を売ってるので、もうタレント性が頼りなんですね。本人の人間的魅力が大事みたいな、そういう世界なわけです。だから保険にはなんか入っといた方がいいっていう風潮があります。そういう 世間の空気があると思うんですけど、そういうなんとなく植え付けられたもの、そういったものがなくなってしまうと、まあ、彼らはかなり困ることになると思うんですね。別にいらないよっていう、まあ、そもそも言う人が多いと思うんですけど、入る意味ないよねっていう共通認識になったら、まあ、あっという間に潰れてしまうだろうなっていう感じですね。で、ネットワーク系の人たちも、まあ、そもそも売るのが難しいものを扱うから、怪しいパーティーとかしなきゃいけないわけですよ。このパーティーするからおいでよって言って集客して、でその中で高い仕入れが必要な、ね、ビジネスの話とかをするわけなんですけど、もう騙して連れてきてるわけですよね。だから本当はそういうあのビジネスの話じゃないよって言ってビジネスの話をすること自体は違法なんですけど、そういういびつなことをしなければいけないわけですよ。例えばこのフライパン使ってご飯作ったら美味しくなるんだよとか言って、今時そんなの買う人いますかねって話なんですよね。そもそもかなり売るのが難しいというものが多いわけですよ。ネットワーク系の人たちも。そう、普通なんか買おうと思った時に怪しいパーティーで売らないですよね。怪しいパーティーをやって売るなんて他のビジネスモデルはまあ聞いたことがないと思うんですけど、安倍さんなんか買い物しようと思った時に何か買いたいから怪しいパーティー行こうと思ったことあります？
ないですね。
まあ怪しいパーティー行こうっていうそもそもないですか。でもまあおかしな話ですよね、うん、みんなでご飯食べようって言ってそこでビジネスの話に持っていくって構造自体がおかしな話ですよ。
まあ友達になくしますよね、完全に。
そうですよね、よくある話だと思うんですけど。
はい、
はい、ありがとうございます。そう、おかしな構造になってるわけですね。でそもそも説得しないと売れないものっていうものを売っていくのはかなりしんどいわけです。いや、例えば大学とか専門学校のように行くのが普通っていう価値観だと、借金してまで当たり前にお金を払うんですね。奨学金で大学行くとか専門学校行くっていう人、まあ、普通にいっぱいいますよね。これはもう行くのが普通っていう価値観になってるからっていうことなんですけど、まあ、だけど実際の投資対効果とかを見て行く人ほとんどいないじゃないですか。例えばこの学校に行って、そしたらこのぐらいの費用が全部でかかって、でそれによってこの職業について、まあ、年収このぐらいになるから大体何年で回収だなとか利回り何パーセントだなとか、そういうことを考えて大学とか専門学校に行く人ってほとんどいないですよね。まあ、ほぼいない。まあ、行くもんだから行くみたいな、空気で行くみたいな、まあ、高卒はちょっとみたいな感じで行くってことがまあほとんどだと思うんですけど、まあ、僕自身大学には行ったんですけど、残念ながら本当に大学で学んだことを今仕事に生かしてるかというと全く生かしてないわけですよ。まあ、僕がちゃんと勉強してなかったっていう部分もあるんですけど、まあ、ちゃんと勉強してても電気工学系だったんですけど、今やってることとあまり関係ないんで、本当に大学ちょっと留年したんで、ね、5年間いたんですけど、学んだことはお酒の吐き方ぐらいで全然あの稼ぎには繋がってないなっていう感じなんですよね。でも普通に行くじゃないですか。ちょっとそれもまあいびつなことだなと思うんですけど、でも説得しなくても売れる商品、まあ、置いとくだけで売れるような商品っていうものを究極扱えれば売ることは別に大変じゃないんですね。だから何を売るかっていうものを選ぶ段階で失敗してると、まあ、かなりしんどいことになるわけですよ。売るのがまあネットワークの商品だったりとか保険ってところからスタートするとめちゃくちゃしんどいわけですね。だからそういう説得しなくても売れる商品をまず選ばないときついっていう状況があります。で例えばミシンの営業で稼ぐっていうことが可能だろうかって考えたときに、まあ、相当しんどいと思うんですよね。しゅなさん、ミシンの営業で年収1000万目指すでって言ってる人いたらなんで声かけますか？
やめとけって言いますね。違うことやりましょう。
その人の地獄絵図が見えてきますかね。
そうですね。ちょっとこういうことした方がいいよっていうのもちょっと大変そうだなって感じがします。そこに参入する時点で。
全然イメージも湧いてこないですよね。ミシンの営業で何千万稼ぐって。
そうですね。まあ、もしできるなら教えてほしいです。
逆そうですね。逆に知りたいですね。
はい。
はい、ありがとうございます。そう。もうおそらく無理なんですよ。で、どの業界に参入するかとか、どんな商品を扱うか、もうこれでどのくらい稼げるかっていうもののアッパー、上限っていうのはほぼ決まってしまうんですね。だからここを選ぶ段階っていうのはかなり大事なわけです。例えば、プロスポーツ選手になろうって言った時にも、セパタクローしてますかね。足でやるバレーボールっていうのなんですけど、セパタクローで世界一を取ろうって。まあ、それがお金のためだったとして、貧しい家族を養うために、セパタクローで世界一になろうっていう人とですね、まあ、例えばゴルフで世界一になろうっていう人だったら、まあ、運命の差が生まれるわけですよね。でちなみにインドでクリケットっていうスポーツがめちゃくちゃ人気で、トップのプレイヤー40億ぐらい稼ぐらしいんですけど、そういうなんか求めてる人が多いものとか、そういうものを選んでいかないと、トップになる努力っていうのは、とっても大変なことに変わりないのに、大きな差が開いてしまうわけですね。どんな業界に参入するか、どんな商品を使うか、これを選ぶっていうことを、もっと真剣に考えていかないと、大きな差になる場合があるわけです。じゃあ、どんな業界に参入すべきなのかってことなんですけど、よく言われてるのは、基本的には三大市場って言われる、一つはお金系、もう一つが健康系、三つ目が人間関係、まあ、恋愛系とか服、そういうものが稼ぎやすいとよく言われています。市場も大きいし、稼ぎやすい。まあ、大体人の欲って集約されてると思うんですね。お金のこと、健康のこと、まあ、人間関係とか恋愛のこと、まあ、ほとんどこれに集約されてると思うので、まあ、三大市場というふうに言われてるんですけど、まあ、この中に入っていくのが、まあ、無難かなというところなんですね。ミシンよりは明らかに。で、まあ、撤退するアフィリエーター多いのは、この市場が SEO が厳しいからなんですけど、まあ、SEO というのは要は Google さんなわけじゃないですか。で、Google さんで上位表示をしようっていうのが、まあ、SEO なわけですけど、Google さんもビジネスで商売でやってるわけですから、稼げる市場で1位簡単に取れちゃうと商売にならないんですよね。だから、稼げる市場でその人たちが入ってくるには、広告にお金を使わないといけないって状況を作ると、Google さんは儲かりますよね。だから、そういう市場で稼ぎたい人は、Google さんにお金を払わなければいけない構造っていうのを、まあ、ビジネスの観点から言ったら作るのは当然だと思うんですね。そう考えると、やっぱりこの市場が SEO 厳しくなっていくっていうのは、まあ、当然のことなんですよ。で、それで、まあ、撤退するアフィリエーターが増えていて、SEO 厳しいとか、そういうことを言ってる人が多いっていう状況なんですね。で、ビジネスを始める際に決めるべき2つの選択肢っていうのがあります。まず1つは、稼げる金額が小さくてもいいので、やりたいことをやるっていう道。で、もう1つは、稼げることをやって、そのお金、稼いだお金で好きなことをするっていう道。この2つの道があるわけですよ。これをまず決めなきゃいけないと思うんですね。だから、まあ、例えば、それこそ、もう私はミシンが大好きだから、ミシンの営業やるんだって言うんだったら別にいいんですけど、であれば、そこでは、お金持ちになるってことは諦めなければいけないかもしれないですね、現実的に。それは受け入れないといけない。ミシンが好きだから、ミシンの営業やりたいけど、お金持ちもなりたいっていう、それを両方取ろうとしたら、かなりきついわけですね。だけど、さっきの三大市場みたいな、稼ぎやすいところに入っていって、そのお金で、お金持ちに、そこでお金持ちになって好きなことをやる。これも一つの手なんです。で、どっちがいいかってことなんですけど、これをまず決めなきゃいけないと思うんですね。 て、基本的に前者を選んだ方が好きなことで稼ごうとした方が基本的には茨の道です、ほとんどの場合が。まあ、例えば音楽の世界で稼ごうと思った時って本当トップになるのってきついですよね。音楽が好きだから音楽の世界で稼ぎたいと思う人はまあたくさんいるわけなんですけど、その業界で、まあ、そもそも今だったら結構まあ社用産業というか音楽でお金稼ぐの難しいなって時代にかなりなってきてると思うんですけど、そういうところでお金を稼ごう、そういうところで生活をしようっていうふうに考えると、まあ、それ自体がかなり大変な道なわけです。だから、まあ、さっきのミシンの営業のように参入する市場で収入の上限が決まってしまうということと、まあ、今言った音楽の世界圧倒的な位置を目指さなければいけないんですね。その辺のアマチュアのちっちゃいライブハウスでやってるバンドマンが音楽の飯食えないですね、なかなか。はい、だけど後者であれば1位にならなくても結果が出るんです。それなぜかというと市場が大きくてお客さんになる人がたくさんいるからですね。僕自身も別にビジネス業界のどっかでトップを極めてるそんなことは全くないんですけど、全然生活には困らないだけのお金を稼げてるわけですね。でこれがもし音楽の世界で同じことをやろうと思ったらかなりきついわけですね。音楽の世界で今の収入を得ようと思ったらかなり厳しい。だけど稼ぎやすい市場に入っていくことによって1位にならなくても求めてくれる人がたくさんいるところに入っていけばお金にすることは比較的容易になってくるんです。だから稼げる市場に入っていって、まあ、稼ぎやすいビジネスっていうのを選んでいくっていうのが、まあ、やっぱり普通は無難なわけですね。だから畳屋さんで稼ごうとか、ね、かなりきついです。だから好きなことで稼ぐっていうのは茨の道、まあ、本当に厳しいというか、まあ、そこでやっていこうっていう人はもう並々ならぬ努力をもう最初からやってるような人たちしか上に上がれないんですよね。だから好きなことで稼ぎたい、仕事にしたいって気持ちはもちろんわかるんですけど、お客さんっていうのはあなたの夢を叶えてくれるためにいる存在ではないですから、例えば悩んでる人とか解決したい問題がある人に対して、まあ、提供していくっていうのが基本的なスタイルですよね。なのであなたがやりたいかどうかということよりもそれで救われる人がどれだけいるのかなっていうような目線でお客さんの目線とかで考えていかないとちょっとちぐはぐなことになるんですね。だから私は空が飛びたいから応援してくださいっていうのはそういうビジネスにならないわけですね、っていうことです。はい、そしてインターネットビジネスが怪しいと言われてしまう理由があると思うんですけど、一般的な怪しいネットビジネスのイメージを作ってるのはプロダクトローンジという手段を使って稼いでる人たちなんですけども、わかりますかね、どのものか。プロダクトローンジの手法というのは、まあ、1件、まあ、2000円とかそういった高額なアフィリ報酬を出して広告費を大量にかけて大量のリストを集めてそこにプロモーションかけて販売していくっていうのがプロダクトローンジなんですね。哲也さん、プロダクトローンジって言ってピンときます？
そうですね、なんとなくイメージはつきます。
どういうやつだなっていうイメージがありますか？
例えばメルマガで何かコンサルをするときに何回か7回か何回かメールが来て、で最終的にいついつに募集しますっていう風に来て、でいついつまでに入らないとこの企画が終了しますみたいな感じでどんどん教育していきながら最終的に1日でと稼ぐようなイメージですね。
あ、なるほど、はいはいはい、うん、そうですね、それも近いんですけど、一般的にこうプロモーション系っていうのとローンチ系っていうのは若干ニュアンスが違って、まあ、似てるんですけど、ローンチ系っていうのは4回とか動画が流れてきて、で仮想通貨の投資系とかの案件が流れてくるような、買っただけで稼げるみたいな感じの売り出し方をしてるのが、まあ、一般的なローンチ系って感じですね。
あ、なるほど、
見たことあります？それ
あんまりアフィリエイト系のプロモーションしか見たことないですね。
あ、そうですね、
はい、
じゃあ綺麗なインターネットで来てきた感じですね。
じゃあ
はい、ありがとうございます。そう、本当になんか怪しい投資系とか、ね、そういう系が一般的なローンチ系と言われるんですけども、何が問題なのかというとですね、これ収益コストがかなりかかってるんですね。1件2000円とかで集めてくるので、だから相当お金がかかってるので確実に売らないと破産しちゃうんですよ。例えば1億円かけて集客して2億円売って5000万返金するみたいな、そういうモデルなんですね、極端に。なので絶対に売らないと死んじゃうわけです。じゃあどうなるのか、そういう構造があるとどうなるのかというと、真っ当なビジネス系の商材だったらやっぱり確実に売れるとは言えないですよね。でそうなるとやっぱり買っただけで儲かる系とかの怪しい投資案件にならざるを得ないというか、そうしないとかけた元本が回収できる見込みっていうのが格段に下がっちゃうんですよ。だから情弱を集めてとかそういう方向になっちゃうんですね。ここが問題だと。だから手法自体は素晴らしいんですよ。販売する心理に基づいているので、手法自体は素晴らしいんですけど、情弱を集めて IC 投資案件を売ってオクタインの売りを作るという構造にどうしてもなってしまって、まあ、それもね、稼げてしまうので、その前でハマってですね、自分たちで市場を崩壊させてしまっているっていうのが、まあ、彼らかなというわけです。で、リスクが大きいんでね、詐欺で訴えられたりとかありますから、うまくいかなかったら破産しますね。消えちゃう人とか、捕まる人とか、名前を、名字の名前両方変える人とかね、フロントに汚れ役みたいな役者さんをお金払って立てて、で、本当の黒幕というか、本当にプロモーションやってる側には何の被害も及ばないようにしたりとか、そういうカオスな世界になってしまうんですね。シルバー人材センターで老人を雇ってきて、お母さんなんですって言って紹介して、なんかそこでお涙頂戴みたいなストーリーをしたりとか、そういうカオスな世界にどうしてもなってしまう。そこがかなり混沌としていて。でも手法自体素晴らしいので、稼げる市場で真っ当なことをやってお金を稼いでいくことはですね、売れる商品を持っていれば、まあ、当然できるんですよね。じゃあ、売れやすい商品ってどんなものなのかってことなんですけど、ヒット商品の方程式ってものが存在します。ヒット商品の方程式。これどういうものかというと、ヒット商品の方程式は、緊急性のある問題点×興味深い約束×圧倒的な証拠×シンプルな提案っていうのが、まあ、方程式としてあるんですけど、どういうものかというと、これ、レターの中に書いた部分のスクショなんですけども、まずは緊急性のある問題点。この人は緊急性のある問題に対しては躊躇なくお金を払います。もし、ある日、あなたの前歯が取れてしまったらどうでしょうか。そして、その後にデートとか商談とか、人に会う用事が控えてたら、もう真っ先に何か他に野暮用がね、いろいろあったとしても、それをキャンセルしてでも、歯医者さんにすぐ行きますよね。で逆に、将来歩けなくなった時のために、20代なのに50年後に備えて杖を買おうとか、そういう人っていないですよね。杖がないと歩けないっていう、緊急性のある状態にならない限り、考えたこともないと思うんですね。このようにまず緊急性のある問題を解決するかっていうことが、まず一つ大事な要素になります。そして、興味深い約束なんですけど、もしも、このダイエットプログラムを購入して実践したら、10年間で5キロ痩せることができますと書かれてたらどうでしょうかと。10年もかけて5キロかよっていうふうに思います。あまりそこに魅力はないし、興味も湧かないと思うんですね。逆に体の負担の少ない健康的な方法で、1ヶ月あれば15キロ痩せることができ、リバウンドの心配もありませんと言われたらどうか。そしたら、少しでもダイエットに興味ある人であれば飛びつくんじゃないかという感じですね。で興味をそそられるような約束をしているかどうか。もう一つが圧倒的な証拠。で例えば、さっきのダイエット商品なんですけど、まあ、いくら約 束が興味深くても証拠がなければ信じられないわけですよ。約束が大きければ大きいほど確固たる証拠、圧倒的な証拠がなければ信じることができないわけですね。例えば初心者でも3ヶ月で億万長者になれますって言われたら、うわ嘘つくなと詐欺だなって思ってしまいますよね。逆に目の前でその人が日々トレーニングして痩せていくっていうのを目の当たりにしたりとか、データを出されたりとか、権威のある専門家が納得のできるようなことを言ってたりとか、効果的なダイエットのメカニズムについて詳しく説明されたりとか、信頼できる情報っていうのが揃ってくるに従って、あ、これ本当なのかなというような気持ちになって、あなたもその商品が欲しくなってくるということがあると思うんですね。だから圧倒的な証拠がある場合、安心して購入することができる。例えば初心者が3ヶ月6万長者になりますって、もう普通に考えたらなんか犯罪とかしない限り無理そうだなと思うんですけど、もし真っ当な方法があったとして、それが本当に目の前で実現されたら、マジかそれやるわってなりますよね。その証拠がなければ、いやどうせ怪しい詐欺商品だろって思うわけです。こういう圧倒的な証拠があると。そしてシンプルな提案ですね。最後はシンプルな提案です。欲しい気持ちになってきたところで、こう手続きが面倒で今すぐに取るべきアクションが面倒だったら、お客さんの気持ちは離れていってしまうと。いかに気持ちが熱くなってても、欲しいなと思ってても、ビットコインの ATM を使って送金して住所を英語で書いて送ってくださいって言われたら、めんどくせえと、どうやればいいんだって思ってるうちに気持ちも冷めてしまいます。だから購入する際の手続きがシンプルじゃないといけないよと。そして最後に、購入側のリスクがないこと、失敗したくないって気持ちが強い人が多いので、もし自分の持っていたものと違った場合、返金してもらえるとか、リスクなく試すことができるっていう状態であれば、最後の一歩っていうのを踏み出しやすいですね。こういう商品を売りやすい手法で販売していけば、保険を売っていくことと、ミシンを売っていくことと、全然難易度が変わるわけですね。だから、本当の意味で楽して稼ぐっていうのは、こういうことかなと。寝ながらでも稼げる投資案件に手を出すとか、そういうことではなくて、ちゃんと売れる商品っていうものを扱って、ちゃんと売れる売り方っていうものを身につける。これが結果的に楽して稼ぐことだなというふうに思ってます。そして、成功の壁を取り払う具体的な方法ってことなんですけど、ビジネスイコール、商品とお金を交換するっていうシンプルなシステムだと思うんですね。なぜじゃあシンプルなのにうまくいかないのかってことなんですが、一つは売れる商品を持っていない。今まで言ってきたことですね。で、もう一つが新規の顧客獲得が難しい。で、三つ目がメンタルマインド的な問題ってことなんですが、この解決策を示していきます。で、売れる商品を持ってないの解決策に関しては、ほとんどの人がビジネスモデルとかリスクだけを見て取り組むものを判断するんですね。だから、大体の人はリスクの面ばっかり見てるんですけども、ビジネスモデルはなんか納得すればそれで、ああ、はあ、なるほどねってなったら、もうそれ以上は追求しない。リスクがあるかどうかばっかり心配してるんですね。だけど、そもそも売れる商品を選ぶっていう判断基準を持ってない。まあ、そもそもわからないっていうことなので、それがうまくいくかどうかぶっちゃけよくわかんないです。判断基準っていうのを自分でも持つっていうことがすごく大事です。で、僕の場合は、その売れる商品の方程式とか踏まえて、ご自分が作った企画とか商品っても売っているので、まあ、高い利益率を出すことができているわけですよ。まあ、自分で作ってる商品なのでね、あまり定義をかけて作ってるものではないので、利益率は高いんですけど、やっぱり自分で商品を作って高い利益率を出してっていうのは、いきなりできることではないんですね。なかなか難しいですよね。自分で商品を作って自分でプロモーションして販売してくださいって、なかなか難しいと思うんですけど、普通は何かの代理店として売っていくってスタートを切りますよね。普通であれば。で、誰もが気軽に代理店になれる仕組み。これがアフィリエイトなわけです。まあ、他のビジネスなんか始める人も、例えばソフトバンクとかドコモの代理店だったりとか、まあ、保険の代理店だったりとか、まあ、不動産屋の営業の、まあ、代理店ビジネスですね。他の商品を売っていく形を取ると思うんですけど、まあ、これ気軽にいろんな会社と提携できる仕組みっていうのが、まあ、アフィリエイトなんです。でもメリットがやっぱり多くて、少子化で始めれて、在庫を持たなくてよくて、商品を作らなくてよくて、利益率が高くてカスタマーサポート不要と、非常に優秀なビジネスモデルだと、まあ、よく言われてるじゃないですか。そう思って始めてる人が多いと思うんですけど、まあ、これ事実なんですけど、逆にデメリットもあって、まあ、例えば単価が低いとか、報酬が突然下げられてしまいますよね。こっちの何の了承もなしにとか、構造上しょうがないんですけど、そうなったりとか、突然案件が終了したりとか、いきなり収入がなくなる可能性がありますよね。案件がなくなるっていうのもそうだし、まあ、ブログが吹っ飛ぶとか、広告アカウントがバンされるとか、いろんな可能性がありますね。で、そもそも関わる人が多いわけです。広告主、ASP、Google とか、広告のプラットフォームとか、関わる相手がすごく多いわけで、まあ、そういうことがデメリットとしても、まあ、いろんなものを挙げられる状態になっているわけですよ。だから素晴らしいビジネスモデルでありながらも、長期的に続けるんであればデメリットも多いと。始めるリスクがないので、始める人は多いんですけど、まあ、稼げてから大変な思いをしてる人とかっていうのは結構いるわけです。だからビジネスモデルは素晴らしいんですけど、長期的に続けるときに不安になるポイントっていうのが結構あるんです。で、今回そのデメリットを完全に払拭する方法と、その案件について後ほどお話ししていきますので、楽しみにしてください。ちょっと先延ばしにして、じらす感じになっちゃうんですけど。はい。では、二つ目の新規の顧客獲得が難しいっていう話なんですが、ビジネスにおいて大事なことは、新規の顧客を獲得すること、そして繰り返し商品を購入してもらうこと、この2点がすごく大事なわけです。集客して新規を獲得するということに、ほとんどの企業が悩んでます。だからアフィリエーターが必要ってことなんですけど、それが難しいからコストをかけて、アフィリエート報酬を払ったりして、人にお願いしているわけですね。大変なんですよ、新規を獲得してくるっていうのは。儲かるのは、基本的に既存客の人に2回3回と商品を買ってもらった時に儲けが出るっていう構造なんですね、基本的には。なので、企業にとっては高いアフィリ報酬を設定することっていうのは、まあ、かなり勇気がいること。ただ、なかなか高い単価っていうのを維持することは難しいので、キャンペーンみたいにして単価を上げたりすることはありますけど、ずっと一定で単価が高くあり続けるっていうのは、本当に少なくなってきてしまう。企業の本音としては、できれば安く新規を取って儲けたいと思ってますし、きつい時にはね、アフィリ報酬削りたいなと思ってるはずなんですよ。そもそもアフィリ報酬っていうのは広告費なわけですね、企業からしたら。なので、変動をやっぱり受けやすいものなんですね。アフィリ報酬以上に ASP に払ってるし、中小を合わせるっていうのは、企業にしてもとても大変なわけです。まあ、企業からしたら、まず ASP に払って、で、ASP から僕らに払ってるわけですから、僕らに払ってる以上に ASP に払ってるんですね。そもそも僕らが思ってるよりも大きなコストを払っているということなんで、やっぱり企業としても大変っていう現実があるので、そこはちょっと変動しがちというか、まあ、広告費なんで。アフィリエーターはせっかくたくさんの新規顧客を獲得しているのに、やっぱり一番利益の出るリピーターさんからの報酬っていうのを受け取ることって基本的にできないですね。アフィリエーターさんでリピーターさんからの収入があるっていうのはほとんどないと思います。基本ないですね。だから新規顧客を取り続けるモデルというかになってますよね。毎月毎月新しいお客さんを獲得していくっていうのが基本的にアフィリエーターの仕組みだと思うんですけど、だから毎月来月が不安っていうふうになってしまうんですね。せっかく稼げても来月どうなるかわからない、安定しない不安っていう状況にやっぱりなってしまう。そして3つ目、メンタルマインド的な問題ということなんですが、まあ、僕たちが義務教育で学んでる価値観っていうのは元々は兵隊を作るというかそういうシステムなんで、まあ、とことんビジネスに向いてないんですね。例えばオール5がいいって考え方とか、失敗してはいけないって考え方、勝者必須っていう釣り込みとかね、基本勝者の金のとこみたいな ありましたよね、現実物語ですねとか、解決策よりも問題に注目してしまう事故、これ原因論目的論というか、まあ、ちょっとここでは詳しく時間的な関係で割愛するんですけど、どうやって解決するかよりもこういう問題があるってことばかりに注目してしまうような考え方になってしまう。あとはみんな同じであるべきという風潮、みんな同じ制服とかを着て崩してたら怒られますよね、まあ、お金のことを一切学ばない教育カリキュラムだったりとか、まあ、こういったですね、全てもう企業に当たって邪魔になるような常識の中で育ってきてしまっているっていうのがあるので、だからもうビジネスにおいて大事な考え方っていうのを本当にゼロから学んでいく必要があって、今までの自分の考え方、今まで習ってきたこと、学んできたことをベースに考えてはいけないんですよね。だから今のままの考え方でいくと、まあ、基本的に折れちゃうことが、こうなんか思ったのと違う、こんなはずじゃなかったっていう風になってしまいがちなんですね。まあ、これに関しては、まあ、今回のメインではないので、一生懸命僕もそばコンテンツを作って教えていくので、ぜひ学び取ってください。はい。で、これらの壁を取り払っていくには、もう売るのに苦労しない商品を厳選して持つってことと、あとは継続的かつ安定的に高単価の案件を扱うってこと、そして、Google だけに依存しないような手法で実践するっていうことなんですね。いやいや、泉さんと、そんな案件あるわけないじゃないですかと思うと思うんですけど、確かにその通りなわけです。なかなかこんなのないよと。だけど今回、それがなんとかできてしまったというふうに聞いたら、正直どう感じますかね。黒岩さん、それが今回なんとかできてしまったんだよなって聞いたら、正直どういう気持ちになりますかね。
動機が収まらないと思う感じですね。
動機が収まらない。
はい、
なるほど、
はい。
ありがとうございます。はい。欲しい回答をいつもくれて嬉しいんですけど、はい、というわけで、まあ、詳細のちょうどということで、またこれもちょっとずらしちゃうんですけど、後ほど解説していきます。で、そしてサプリアフィリエイトという手法について話していくんですけど、まあ、これ聞いたことないですね。サプリアフィリエイトって何かというとですね、 Google に依存しないアフィリエイトの手法の一つということなんですが、このサプリというのは健康食品を売るわけじゃないんです。サプリ売っていこうってアフィリエイトじゃなくて、まあ、補うとかプログっていう意味があってそういう名前をつけているわけなんですけど、まあ、その手法について詳しくお話ししていきます。大雑把に言うと、見込み客に企画をオファーしておまけとして商品がついてくるっていう手法なんです。ちょっとよくわかんないです。見込み客に企画をオファーしておまけとして商品がついてくる。見込み客だけ集めて、それ以外は排除することが大事です。で、5種類のお客さんっていうのがいるって話があってですね、まあ、これ教えた人も教えてない人もいると思うんですけど、まず容疑者、これは何かというとですね、例えばメルマガ登録してるけど買うつもりはない人とか、サイトに訪れたけど全然買うつもりがそもそもないよっていう人が容疑者です。で、見込み客っていうのはお客さんになる可能性がある人ですね、なり得る人が見込み客。で、3つ目がお客さん、これ買ってくれた人ですね。で、4つ目がリピーター。で、5つ目が、まあ、あなたのことを推薦して回ってくれるような一番いいお客さんですね。スピーカーって言ったりしますけど、推薦者っていう5段階のお客さんがいます。で、まあ、特にこの1番と2番の違い、容疑者と見込み客の違いを明確に理解することがすごく大事なんですね。で、容疑者というのはあなたが集めてしまったあなたの商品を買うつもりがない人です。例えばあなたが化粧品を売ったとして、登録者全員にカニをプレゼントしますっていうキャンペーンをやっても、それで集客しても肝心の化粧品っていうのはもう絶対売れないですよね。カニが欲しくて集まってる人ですから、化粧品何の話ってなります。これはカニが欲しいんだよってなってるわけです。だからまあ売れないわけですね。だから容疑者を集めてしまっているってことです。そもそも買う見込みのない人を集めてしまっている。見込み客っていうのは何かというと、感情的にあなたの商品を買う準備ができている人、またはあなたの商品と同様のものを買う文化がある人です。感情的にあなたの商品を買う準備ができていて、あなたの商品と同様のものを買う文化がある人、これどういうことかというと、例えばもうその商品を差し出された時に欲しいと感じる人です。で、そして同様の商品、似たような商品を買ったことがある人が見込み客ですね。例えばアメリカで納豆を売るの難しいですね。これ本当によくできた、体にめちゃくちゃいい、水戸で取れた納豆なんですよってアメリカでいくら頑張って宣伝したとしても、アメリカ人は納豆を買って食べるっていう文化がそもそもないわけですから、なんだそれと、全然欲しくねえよって話になってしまうんです。ビジネス系の商品を売るんであれば、ビジネスを勉強したいとか稼ぎたいと思ってる人をいかに集めてくるかっていうことが鍵ですね。ブログから集客しようと思った時に、全然関係ない人を集めることをしてしまう意味がない。アクセスを集めようということだけを考えて容疑者を集めてしまっている人は結構いるんですけど、そういうことをしてしまっても意味がないので、あなたの商品を、あなたが売りたいと思っている商品を欲しいと、もう目の前に置かれたらパクって言ってしまいそうな人をいかに集められるか。もちろんその潜在客といって、今すぐじゃないけど欲しいと見込み客になり得る人で、これを顕在化させるといって欲しいと思わせて売るっていう手段ももちろんあるんですけど、基本的にはもうすぐ買いたいと思っている人が集まってきた方がまあ売りやすいですね。で、そういう人たちを効率的に集められたら、やっぱりめちゃくちゃ稼げるんです。とにかくもう売り方が下手だとしても、見込み客が大量に集まっていれば売れちゃうわけですね。差し出されたら買う状態になっている人だからということです。で、この違い、見込み客だけをいかに集めてくるかということが非常に大事です。で、そういう人たちがメルマガ読者さんとして集まってくれれば、メールするだけで数千万っていう世界は本当にあるわけですね。僕なんかメール一通で何千万とのこのとか、まあ、最近見ないですけど、一時期結構そういう文言でメルマガ登録者さんを集めてる人多かったんですけど、まあ、実際は一通じゃないんですけど、ね、だけど本当にメール出すだけでそのぐらい売るって世界は本当にあるわけです。じゃあどうやって見込み客だけを効率的に集めることができるのかってことなんですが、まあ、無料でできて見込み客の方からお金を払ってでも集まってくる手法が実はいくつかあるんですね。これでまあ生徒が50日で100万達成したとか、そういう実績も実際出てます。まあ、さっき喋ってもらった外さんのこの実績なんですけど、そう、見込み客が本当に集まってきたらどんと売り上がるんですよね。で、まあ、この手法についてはサイコロンチエージェンシー PLA の中で話していくんですけど、こういうのはいくつかあるんです。で、ステップ2が見込み客のサポートしてあげるわけですね。このサプリアフィリエイトのステップ2は見込み客のサポートする。で、見込み客っていうのはですね、もう悩んでもっていうんですよね。例えばですけど、見込み客 A さんが全然稼げないんですよと悩んでいて、そしたらあなたが神様のあなたがやってきてですね、サポートしますよと接するわけですね。で、そしてまあ悩みを吸い上げていって、こんな悩みがあって、ああ、なるほどなとか、こういう悩みを抱えてるのかってことをまず吸い上げていくわけです。で、ステップ3で、まあ、悩みを解決する企画を打ち出すわけですね。じゃあこんな企画どうかなと、まあ、そうやって、そういう現実、現状があるんだったら、こういう企画をやるので、それで現状を打破していきましょうっていうような企画をオファーする。そしたら喜ぶわけですね。自分のためにこれやってくれたんだっていうふうになるから。で、企画を特典に商品を販売するわけです。どういうことかというと、じゃあ、この 企画は、じゃあこの商品買ってくれたらこの企画やるよっていう話をするんですね。わかりますかね。決済はこっちでみたいな感じで、他の商品を買ってもらうんです。まあ、例えば1万円の商品があったとして、じゃあこの企画が参加したいんだったら参加費は1万円ですと。で、参加の方法はこの商品を買ってくださいねっていうやり方なんですね。そうすると、お客さんからすると、もともとその企画に入りたかったんですね。その企画に入れて、プラスその1万円の商品がついてくるんです。わかりますか。決済方法が他の商品を買うことなんです。でそしたら、お客さんそもそもあなたの企画が欲しかったから嬉しいんですけど、プラスで、あ、この教材コンテンツもついてくるということになる。すごくお得に感じます。嬉しいわけです。あなたの企画に興味があっただけなのに、教材、アフィリ商品っていうのが一緒についてくる。だから購入者からすると、とてもお得な状態になるんですね。ここであなたに3つの疑問が湧き上がってくると思うんですけど、実際何を買ってもらうのとか、初心者でもサポートなんてできるのとか、企画を考えるなんてやったことないっていうふうに思うと思うんですよね。で、これ全て解決策を提示していくので、お話しください。はい。で、4つ目、最後の最新アフィリエイトシステムについて話していきます。今からですね、一気に伏線を今までじらして、伏線張ってきたのを一気に回収していくので、しっかりついてきてください。で、疑問1、実際何を買ってもらうのってことなんですが、それがサイコロオンチエージェンシーというですね、サプリアフィリエイトの月額オンラインスクールコミュニティです。このサイコロオンチエージェンシー PLA っていうのは、月額のオンラインスクールですね、そのコミュニティを売ってもらう。この参加者を獲得してもらうって感じですね。サイコロオンチエージェンシーっていうのは、以下 PLA は月額4700円で、最新のアフィリエイトを学び、稼ぎながら、一件につき最大 90% のアフィリ報酬を毎月受け取り続けることができる月額スクールです。わかりますかね。月額4700円で入って、でその中で集客の方法とか、アフィリエイトの仕方っていうのを学んで、で、さっきのサプリアフィリエイトのやり方とかも学びながら、で、それをこれ販売するとですね、一件 90% のアフィリ報酬っていうのが毎月自分に入ってくるような状況になるんです。で、学びながら、稼ぎながら安定した稼ぎを獲得していく、作っていくわけですね。だから、あなたがこの PLA の参加者っていうのを獲得すると、アフィリ報酬が、まあ、90% って言っても、普通に入れたら 88% なんです。88% 入ってくるので、毎月4136円が入ってくるんです。で、この残り 2% があって、足して 90% なんですけど、これが2ティア報酬ですね。まあ、これちっちゃいんですけど、94円。これも毎月入ってくるんです。合計して90%。まあ、2ティア報酬っていうのは、あなたが PLA を販売して、その人が PLA の中でビジネスを学びますよね。アフィリエイトを学んで、そこで稼ぐってなると、まあ、新たにその人もですね、PLA の参加者を獲得するわけじゃないですか。そうすると、孫みたいなね、存在のところからも報酬が入ってくるっていう形で。で、それで合計して 90% ですね。で、これは参加者が継続する限り受け取り続けることができます。ずっと毎月安定してですね。で、ASP を挟まないから、高収益性が実現できる。これ僕の直感権なので、ASP に払うお金はありません。ただ、コミュニティに参加してるかどうかは、誰もが確認できますからね。だから、ね、承認非承認も明確なわけです。で、そのコミュニティの中に、この人がいる、この人が辞めたっていうのは、入ってたらわかります、ね。だから、僕がズルすることはできないです。あ、この人継続してるから、この人からの分の報酬も、今月も入ってくる、来月も入ってくるなってわかるし、抜けたら、あ、抜けたから、ちょっと減ったんだとわかるわけですね。はい。で、まあ、具体的な支払いサイクルについても、ここで書いちゃったんですけど、28日締めの翌月末払いですね。で、祝祭日の場合、翌営業日ってことなんですが、まあ、ちょっとこれは、ちょっと具体的な話になっちゃってるんですけど、アフィリ報酬は広告費じゃなくて、スクールの参加費から支払われるんで、単価変動の可能性っていうのがほぼありません。さっきも言ってた通り、広告費だったら、今月このくらい広告費をかけようとか、それが企業の予算によって変わっちゃいますよね。だから、アフィリ報酬変動するんですけど、スクールの参加費なんで、そこから払われるんで、単価変動の可能性基本的にありません。例えば、消費税が上がるとか、決済会社を挟んでるので、決済代行会社に払う手数料が変動して、数字が合わなくなっちゃったとか、そういうことがあれば変動する可能性あるんですけど、基本的にはありません。で、毎月入ってくるので、報酬が安定的に積み上がっていく。だから、来月の収入に怯えることもなくて、毎晩安心して、ぐっすり眠れるわけですね。だから、例えば、100万稼いで、やったと思ってたら、次の月に20万になるとか、そういうことないわけです。だから、まあ、毎晩安心して、8時間眠れるよってことなんですけど。で、疑問2つ目。初心者でもサポートなんてできるのってことなんですが、この業界を簡単に言うとですね、教えられることが多い人って勝ちなんですよね。僕がやってるこの教育ビジネスっていうのは、教えられることが多いと、かなり有利というか、どんどん稼ぎやすくなっていくわけですね。知識、スキル、経験というのが増えていくごとに稼ぎやすくなっていく。で、情報ビジネスっていうのは結構シンプルで、稼ぐノウハウを知ってたり、見込み客の集め方を知ってたり、ファンの作り方を知ってたりとか、商品の売り方を知ってたり、ビジネスモデルを組めたりとか、仕組みの作り方を知ってる人っていうのが稼ぎやすいわけですね。こういうのを勉強して身につけていけばいくほど稼げるようになってくるわけです。例えば不動産の営業マンだったら考えてみてほしいんですけど、不動産の知識を身につける必要がもちろんありますよね。保険の営業マンだったら保険の知識を身につける必要がありますよね。で、ビジネスマンって考えてみてもらった時に、不動産の営業マンは不動産の知識プラス営業の知識が必要じゃないですか。保険の営業マンも保険の知識を十分につけて営業の知識。さらに言うと、こう税金の知識とかも必要だったりするんですね。相談に乗ってたりとか説明するときに必要だったりするんですよ。でもビジネスマンっていうのはビジネスの知識をつけていく。まあ、その中で一緒ですよね。そのセールスの知識とか一緒なんで、学ぶことがすごくシンプルなんですね。例えば飲食店を経営しようと思ったら、美味しいご飯がまず作れるようになるところからスタートして、そこから経営について学ばなければいけないですよね。一人でやるってなった時にすごく大変だったりするわけです。だけどビジネスだったらビジネスのことを学びながらお金自体を稼げますっていうふうに、まあ、シンプルなわけです。だから他よりも楽でビジネスの知識をつけるためにってことなんですけども、まあ、方法はまあいろいろありますよね。だから無料講座のコンテンツ、まあ、僕もかなり出し惜しみなく作ったコンテンツを出しているので、そういったコンテンツを復習してもらったりとか、まあ、豊富に用意されている講座に参加してもらったりとかしてもらうとビジネスの知識をついていきます。ここでですね、重要になってくるのが PLA にですね、ライフタイムコミッション制度っていうのがあるんですね。ライフタイムコミッション制度、これ何かというと、あなたの紹介で PLA に参加した人が別の商品を購入した場合、あなたにもアフィリ報酬が入るんです。わかりますかね。あなたの紹介で PLA に参加した人、まあ、A さんがいて、で A さんが僕が用意したね別の商品を買った時に、あなたにも勝手にアフィリ報酬が入る制度です。その人が A さんが買い続ければ、あなたに勝手に報酬が入り続けるってことですね。これがライフタイムコミッション制度です。例えば実は PLA に参加した直後にですね、参加完了になった直後にリスト通りに注文していけば1週間で10万円の利益が出るっていうナセルフアフィリエイトの教材、ナスリスト集のサイコセルフアフィリエイターっていう商品がですね、1万9700円でオファーされるんですね。こういうような仕組みをもう組んじゃってるんですけど、これを購入 すると、あなたこの商品が手に入るだけじゃなくて、アフィリエイトできる権利が手に入るんですね。これを購入した事実さえあれば、あなたの紹介者がそれを買うたび、あなたが引っ張ってきた A さんが PL に参加したら、A さんにも自動的に今のサイコセルフアフィリエイターって商品がオファーされるんですね。でそしたら、その人が買ったら、1本売れるたびにあなたに5000円の報酬っていうのが勝手に入ってくるという状態になってます。だから、まあ、PL に参加して、まあ、1週間で10万円の利益を出す企画に、ね、入ってもらって、で参加費を回収しながら、その PL でノウハウを学んでもらって、で購入した商品のアフィリ券を得てもらって、であなたの参加者が購入したら報酬が入るという、まあ、好循環を作っていくことができるんです。わかりますかね？ここまで OK ですかね。まずは PL に参加してもらったとして、でそしたら別の、ね、セルフアフィリエイターの商品が出されるんで、そこで参加してもらって、それで参加費を回収しながら PL で実績を出していってもらうと。でそしたら PL で実績を出すたびにですね、その人にもサイコセルフアフィリエイターのオファーがかかりますので、その人が